クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。ポッドキャスト際第24回始まりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回はですね、才能企業編のコンテンツマーケティングについてお話が始まりましたね。
はい、そうですね。その中でも特に制作についてお話をさせていただきました。
はい、もうこれは本当に語り出したらキリがないですからね。
そうですね、もっと語りたい内容いっぱいあったんですけど、なるべく濃くで短い時間で収めさせていただきました
そうですね、まずは教科書という感じですかね、はい、
そうですね。で、本日のテーマはですね、コンテンツマーケティングの中の発信方法、発信の種類についてお話をしていきたいと思っています。
うん、よろしくお願いします。
で、まず前回の復習なんですけど、コンテンツマーケティングっていうのは高品質なコンテンツを提供することで顧客にお届けする、そして購買まで結びつけることっていうことを指しています。
はい、
まあ、高品質っていうのが本当に重要ですっていうところをお伝えさせていただきました。
うんうん、
例えば SNS を使ってこうインフルエンサーだったりとか発信者がですね、情報有益なものを提供して、その後に商品を買っていただくっていうフローまでを含めたものなんですけど、まあ、よくあるのがオンラインサロンとか、
うん、
グッズ販売だったりとか、まあ、あとはその他何かコンテンツを売ったりとかしてると思うんですけれども、まあ、そういったものをコンテンツマーケティングというふうに言います。で、あとコンテンツの制作について3つ重要だという話をしました。網羅性、情報の密度、実用性。
うん。
で、あと継続命っていうのと情熱捧げられるかっていうところですね。
はい、本当に大事ですね、その2つは。
めちゃくちゃ重要です。
うん、
多分もうもはや今日この復習のポイントはもうなんか大事すぎて、これだけでも本当はもっといっぱい数時間話せるぐらいですよね。
うん、そうですね。まあ本当にあの細かいテクニックがいっぱいありますからね、これ。
あります、あります。で、あと前回話したのがリサーチ方法とタイトルの出し方だったと思うんですけれども、今日はそういったものをじゃあどこで発信したらいいのかっていうことについてお話ししていきたいと思うんですけど、SNS がやっぱり代表的なものかなって思ってまして、
うん、
まあ、YouTube、Podcast、X、まあ、旧 Twitter ですね、Instagram、TikTok などなどたくさんあると思います。他にもノートとか自社メディアとかいろいろあると思うんですけど、
はい、
まあ、この中でも今ご紹介した SNS のその特徴みたいなところをご説明しようかなって今日はちょっと思ってまして。
ああ、いいですね。
どう使い分けたらいいのかっていうのを人それぞれなんですけど、比較的王道パターンの使い分けですね。
うんうんうん、
で、まず特徴からご説明していきたいなと思うんですけど、 YouTube と Podcast は僕は一つまとめちゃってます。で、なぜかというと長尺だからですね、
うん、
10分以上のコンテンツを配信しやすいメディアです。もちろん短いのもあるんですけど、こういった長尺動画のコンテンツはメリットとしては、一度投稿したら長期的に集客がすごい可能っていうところですね。
うん、
そして濃密ですごい角度の高い顧客にリーチができる、そしてファン化がしやすいっていう観点かなと思っています。
うん、
まあ、ただデメリット、制作こうするとコストが結構高かったりとか、難易度が比較的高いんですけど、難易度が高いからこそ本気でやればかなり有益なメディアになるっていうところかなっていうふうに思っています。
そうですね、作るの大変なんですけど、後々まで活かせそうなのはこの2つってことですね。
そうですね、
うん、
野村さんも作るの毎回大変ですよね。
いや、めっちゃ大変ですよ本当に
そうですよね
めっちゃ大変ですねこれは。まあ、やっぱりこう長いポッドキャストって私が作るの大体20分から30分ぐらい多いんですけど、それくらいのやつってやっぱりこう台本もしっかり用意しなきゃいけないし、
うん、
まあ、あと構成ですね。まあ、前回もちらっと言いましたけど、何をどういう順番で並べるかっていうのも結構気を使うんで、まあ、そして編集も大変っていう感じなんで、まあ大変ですね、そう考えると。
そうですよね、もうここは本当にプロとかプロじゃないとかうんぬんじゃなく、単純に作るっていう工程が大変だなって僕は思ってます。
そうですね、はい。
で、次に X、まあ、旧 Twitter ですね。こちらはやっぱ140字前後の文章でコンパクトに伝えられるの、手軽に発信っていうのと、まあ、拡散力も結構高いっていうところもあると思います。あとはコアなターゲットとのコミュニケーションツールに使えるので、
うん、
リプライだったりとか DM とかでコミュニケーションを頻繁に行って、まあ、そこで比較的なんか友人かのように接することができたりとかするっていうツールとしてはいいなっていうふうに思ってまして、 YouTube のコメントだとやっぱりあんまりそんなに相互の連絡って取りづらいと思うんですけど、
うんうん、
X だとすごいそこが取れるのかなって思っています。
そうですね。
で、デメリットはやっぱ拡散力ゆえ炎上リスクっていうのが結構あったりとか、
うん、最近はね多いですよね、これがね。
多いですよね。やっぱりリテラシーが低い人たちが荒らしてくるんで、
うんうんうん、
結構それがしんどいなっていうメディアではあるんですけど、まあ、あと初期が伸びにくいメディアではあって、
うんうんうん、
育てるのなかなか難しいっていうのもあるかなとは思ってます。
はい、
野村さんなんか X の結構活用されたりとかしますか？
X は、まあ、私多分あの SNS チャンネルの中で X が一番太いんですけど、
はい、
まあ、あのユーザー数でいうとあのポッドキャストのニュースコネクトが一番多くて、で個人の SNS だと X が一番多いんですけど、
はい、
まあ、やっぱりそのある時期っていうか、まあ5、6年ぐらい前なんですけど、それまで全然やってなかったのがやっぱりこれはそのやんなきゃと思ったんですよね。
はい、
で、まあ、それこそ読んでいただいた方、聞いていただいた方へのリプライとか有益な情報をリツイートしたりシェアするみたいなところでじわじわじわじわ伸ばしていきましたね。
あ、やっぱりそういうなんか引用リツイートとかリツイートでじわじわじわじわ育っていきますよね。
そうですね。
あと比較的結構コメントで絡んでいったりとか知ってもらうっていう活動だったりとかも大事なのかなって僕も本当に思います。なんか当時あのツイッターを1ヶ月1000フォロワー伸ばすぞって言って決めてやったことがあって、
はいはい、どうでした？
7ヶ月間で7000フォロワー一応増えたんですよ。
すごい。
でももうしんどすぎてですね、
はい、
してなんかたまにあのすごいアンチのコメントが頑張りすぎたが家に来ちゃったりしたこともありまして、うんうんうん、すごい嫌になった思い出もありました
なるほどその時ってそのどれくらい投稿してたんですか？
1日30ツイート絶対してましたね。
1日30
ってルール決めてたんで。
すごっ。じゃあ月間900ってことですよね？
月間900ですね。
それはやばいですね。ちょっと想像を超えてました。
まあ、ちょっと恥ずかしい投稿結構消したんですけど、過去のやつは。
はいはいはい。
まあ、比較的、その YouTube のように、分厚いコンテンツをツイッターで発信できないかって考えて、連続で打つツイートってあるんですよ。
はい、ありますね。はい、連ツイ。
連ツイするんですけど、連ツイで、そのまず上に一番概要を書いて、
うんうんうん、
で下にステップ1を詳細書く、ステップ2詳細書くみたいな感じの連ツイやったりとか、
ええ、
あとはバズってるツイートを全部スクショ撮って、スマホのアルバムに全部保存して、
ほう、
でそのバズツイートの型っていう書き方ですねを全部真似して自分の内容に変えて書くっていう練習をずっとやってたんですよ。
すごい。やっぱ高人さん努力家ですね、そうやって考えると。
いやいやいやまあ試してみないと分かんなくて
でも確かに言われてみれば一時期同じツイッターコンサルを受けたんだろうなと思うようなアカウントが増えましたよね。
あ、
例えばなんですけど断言しますみたいな書き出して始まるやつとか、
はいはいはい、
あとちょ待ってみたいな感じで始まるやつとか、割とその型があるんだろうなって思うことはありましたね
お恥ずかしながら僕ツイッターコンサルやってたことがありまして、その後に、
はいはい、
僕その型の紹介をめっちゃリストアップして
なるほど、
こういう風に変更しますって全部やってて、一回流行らせすぎちゃってそこにもアンチが生まれてくるので、
あ、そうだったんですね。
あんまりよろしくないなと思ってツイッターコンサルはすぐ手を引きました
じゃあやってたか悪かったんですね
そうですね、やっぱり SNS の攻略ってのすごい好きなので、
はいはいはい、
ツイッターから入ってその後 YouTube に入ったんですけれども、まあ、途中インスタグラムもやってましたけど、
はい、
まあ、そういったように拡散力は強いかなって思いますね。次にインスタグラムですね、
はい、
インスタグラムは画像イラストで認知させるメディアなので、まあ、属性性がなくても伸ばすことが可能、要は自分じゃなくても大丈夫ってことですね、
うんうん、
結構外注してやってるっていうところのアカウントもたくさんありますし、まあ、ただ YouTube とか Podcast ほどのコンテンツ発信はそんなにできないし拡散力も結構弱いかなって思ってますので、手軽だし簡単だしすぐ始められるんですけど、 Twitter や YouTube、Podcast に比べると比較的情報が届かない、
うん、
届きにくいメディアかなとは思っています。ただ参入障壁がめっちゃ低いんで、本当、
うんうん、
誰でも伸ばせて、誰でも最初のコンテンツマーケティングできるのがインスタグラムかもしれないって思っています。
あ、そうなんですね。
僕の知り合いとかで副業したいっていう友達とかにおすすめするのは、インスタから自分のコンテンツをちゃんと作ったら PR した方が早いよっていうことをよく伝えてまして、インスタってフォロワー数すごい獲得しやすいんですよ。
はいはい。
でやっぱ視覚的におしゃれに作れたりとか分かりやすく作れたりするので、でインスタで溜まってきたノウハウを今度 YouTube に転移させると YouTube が初動がすごい伸びやすかったりします。
うーん、なるほど。もうある程度ユーザー基盤がある状態でスタートできるってことですか？
そうですね。なんか Twitter1 万フォロワー集めるのに比べてインスタ1万フォロワーは工数が20分の1ぐらいな感じですね。
あ、そんな感覚なんですね。へえ、面白い。
Twitter は難しいですけど、まあ、YouTube をさらに1万登録伸ばすのはさらにその Twitter の数十倍難しい感覚はありますけど、ただ最初のフォロワーがいれば YouTube で伸ばしやすかったりするし、
はいはいはい、
YouTube は結構アルゴリズムをハックすると、もっと言うとハックしちゃえば Twitter とかインスタよりも楽ですね。
そうなんですね。
で TikTok ですね、最後が、
はい、
めちゃくちゃ短尺動画ですけど、まあ、年齢層若めなので拡散力はすごいですけど飽きられやすいっていう、 一時期 TikTok から YouTube に伸ばすっていう戦略を取ってる方々もいらっしゃったんですけど、
はい、
まあ、それは限られたジャンルによるかなっていうところはありますね。
そうなんですね。
昔まこなり社長ってバズったのご存知ですか？
ありましたね、はい、まあ、ありましたねってか今でもいらっしゃいますよね。
あ、そうか、今でもいらっしゃるか。、
はい、
そうか、今でもバズってるのかもしれないですけど、
ま
こなり社長の裏側についてた方は実は TikTok から YouTube に持っていく発信で結構有名な方で、
そうなんですね。
その方が結構教えて作ってたっていう説も聞いたことはあります。
そうですか。
裏についてたっていうか同じ会社の内部の方々だったと思うので。
今でもその TikTok で知ってもらって YouTube 流すっていう手法は有効なんですか？
いや、本当に一部のハウツーで結構恋愛とかでそれが使われてたんですよ。恋愛ジャンル、
はいはいはい、
モテる技術とかを TikTok で配信して、モテる技術って若者に結構人気じゃないですか、コンテンツとして、
はい、
高校生大学生20代前半みたいな人たちに人気で、そこから YouTube に持ってくっていうのは比較的やりやすくて、でなぜかっていうと TikTok ってボーナスがあるんですよ。一番最初に必ずバズらせてくれるんですね。
はいはいはい、
必ずそのおすすめにパッて表示させて一定数稼がせてくれて、その後に紐づく自分のアカウントの中にある動画が面白ければ、他の動画も回り始めて回遊していくんですね。でもそれってインスタとかツイッターとかにない、YouTube にもない機能なんですよね。
はいはいはい。
なので TikTok は初心者に一番優しいメディアという当時言われてて、
そうなんですね。
それで TikTok から YouTube っていうのが流行りました。
という
形で今日ご紹介したのが YouTube、Podcast、X、Instagram、TikTok ですね。
はい。
ちょっと先ほど Twitter って言ってしまいましたけど X のことです。
X ですね。そうですね、 X ですね。はい、
ついつい癖で。
まだちょっと言い慣れないですよね。
そう、これから生まれてくる子たちは X って言って Twitter って何みたいな、おじさんだねって言われるようになってくるのかなと。
まあそう言われるのかもしれないですね。
はい、まあ、ということで、で、まあ、おすすめの活用方法としては前回言ったように YouTube ポッドキャストはすごい長尺なので、そこから再利用して X やインスタや TikTok に利用できるのでおすすめです。
そうですね。
で、まあ、あとは YouTube ポッドキャストがおすすめな理由としては、やっぱコンテンツマーケティングって結構高単価商品が多かったりすることが多いので、
はい、
高単価商品って信頼がないというか絶対買わないんですよね。
そうですね。
なのでそういう信頼を高めるという意味では長尺動画で圧倒的高品質なコンテンツを発信するっていうメディア相性が良くて、まあ、あとはちゃんと自分が伝えたいことを伝えきれるっていうところと、あと1回投稿したら比較的長く聞いていただける、これもやっぱり有益だなと思ってまして、未だに僕あの古典ラジオで番外編に出たエピソードが何年前かな、もう 3,4 年ぐらい前なんですけど、未だに最近来ましたって人結構連絡来るんですよね。
ああ、そうですね。だから高知さんの認知する場所になってるってことですね、それが。
なってます。やっぱあとみんなぼの一番最初から聞き始めましたって言って、
はいはいはい。
いや、サインにたどり着くまでどんだけかかるんだろうって思って。
じゃあ、こっちにたどり着いてほしいですね、ぜひ。
そうですね。あの時言ってたのはまだまだコンテンツが薄かった時代だと思うので、今はずっと継続して頑張って努力してるところなので、今聞いてもらえたら、こっちの方が楽しいかもしれないです。
そうですね。ちょっとアピールしておきましょうか、ここで。
まあ、ここに届かないかもしれないですけどね。
確かに。ここでアピールしてもしょうがないか。
はい。というところと、で、また YouTube と Podcast やっぱいいのが、リテラシーが高い人たちが多い。で、特に Podcast に関しては、本当に頭がいい方々が僕は多いなって印象がありまして、
はい。
そして教養がすごい好きな方々。考えるのが好きな方々が多いので、あと人柄がポッドキャスト圧倒的にいいような印象があって、
リスナーさんの人柄ってことですね。
リスナーさんの人柄ですね。
はいはいはい。
ファンコミュニティ散々やってきたんですよ。 TikTok からのコミュニティもやったし、インスタもやったし、 YouTube もやったし、 X もやったし、ポッドキャストもやったんですけど、
はい、
ポッドキャストだけなんか異世界で。
へえ、そうなんですか。
そう、なんでこんなにいい人たちと出会えるんだろうと思って。
ほう、
もう人として素敵な人たちしかいない。もう衝撃ですね。
確かに。だからあれですよね、なんかその客層というか客筋がいいバーみたいな感じになってるってことですね。
あ、そうです、そうです、
うん、
なんか柄の悪い居酒屋とかじゃなくて。
そうですね、そうですよね。まあ大事ですよね、そこは。本当に
そうですね。でも多分なぜかっていうと、耳で聞ける人って結構情報をちゃんと真面目に聞きたい人たちなのかなと思っていまして、目で見るのが楽な人もいれば、文章で読むのが楽な人ももちろんいるんですけど、なんか多分耳っていう特徴から出てくるのかもしれないですよね。
そうですね、
うん、
まあ、ある程度 の、 その時間も必要とするし、処理能力みたいなのも必要とするってことですかね。
そうですね。どうですか、野村さんってなんかファンコミュニティ的なオフ会とかやったことありますか？
前職ニュースピックスでコミュニティ事業のマネージャーをやっていたことがあるんで、 どういうところに集まった方がそのどういう方々かっていうの、まあ、なんとなく勘どころはあるんですけど、
はい、
でも確かにそのポッドキャストのコミュニティのリスナーさんはこう非常にこういい方が多いっていうのはすごいわかりますね。
あ、そうですよね、
はい、でおそらくなんですけど、まあ、より瞬発的に動画を見た TikTok みたいな短尺動画を見たとかツイートを見たっていうよりもそのポッドキャストの方がパーソナリティの人柄が伝わるんで、パーソナリティに似た人だったりシンパシーを感じる人がより集まるのかなとは思うんですよね。
あ、それはありますね。
はい、なんでそうするともともとそのちょっと自分と違和感があるなっていう人は入ってこないっていうのは特徴としてあるかもしれないですね。
確かに確かにそういうことなのかもしれないですね。 YouTube とかとジャンプカットが多かったりするんで、ハウツー系って人柄出ないじゃないですか。
そうですね、
Vlog とかじゃないと、
ええ、
なんでポッドキャストってなんか雑談も踏まえたりとか和みがありますよね。だから人柄が出やすいんだろうなと思います。
そうですね、その人の雰囲気が好きかどうかっていうのは伝わりますからね。
結構僕のところにお会いしたいですって言ってくださる方って結構ミンラボリスナーが多かったりすることが多くて、多分あの時って僕タメ語でめっちゃふざけてたんで
なるほど、
それが人柄がもしかしたら伝わったのかもしれなくて、ちょっともしかしたらサイではちゃんとした情報を届けなきゃと思って真面目になりすぎちゃってるかもしれないですけど
なるほど、もうちょっと砕けさせます
もしかしたら僕と野村さんの過去の失敗例みたいな話とかしたら面白いかもしれないですけど、
ね、ああ、そうですね、まあ、それちょっとあのこの才能企業編終わったらやりましょうか
あ、やりたいですね。
うん、
はい、っていうところとか、まあ、人柄やっぱ出すのって結構重要だなと思っています。というのもやっぱなんかサービス提供するときに必ず人柄が出てくるので、期待値がずれるとやっぱりお互いにとってデメリットしかないんですよね、
うんうんうん、
なので期待値をちゃんと合わせるっていうのはすごい重要かなとは思っています。次にちょっと今日お話ししたかったのがアルゴリズムについてですね、
うん、
YouTube ポッドキャストのこれちょっと YouTube とポッドキャストアルゴリズム全然違うので違う前提なんですけど大事なポイントをお話しします、
はい、
で結構その動画メディアとか音声メディアで僕重要だなと思ったのがクリック率と維持率とそしてフォロー数登録数ですね、
うん、はい、
これどっちもにも言えるんですよ YouTube ポッドキャスト。でクリック率はまずそもそもクリックされなかったら聞かれないので、クリックしたくなるようなサムネだったりタイトルっていうのは必須で、次に視聴維持率、長く聞いていただけるための構成になっているのかどうか。ちょっとここはですね、僕の努力不足で最近できてないなと思うんですけど、維持率を高めるための台本設計みたいなのって YouTube の世界ではあるんですよ。
はいはいはい。
これをポッドキャストには僕はちょっと転用ができてなくて反省してます
ちなみにそのどういうやつなんですか、維持率を高めるための台本設計って。
一番はですね、リードを作るっていうことなんです。
リード、はいはいはい。
このポッドキャストで何を得られるのかっていう話とメリットですね。で、これを最後まで聞くとどういう状態になるのかっていう話と、
はい、
で、最終的にはこうなるよっていう未来が見えないと、
うん、
最後まで聞き続けようとする動機が生まれなかったりするんですね。
あー、そういうことですね。
だ、動機を作るっていうことですね。
はいはいはい。
で、最後まで聞くと本当に充実してるのに途中で飽きられてやめてしまう場合って、前半がぐだってたり、
うんうん、
それかもしかしたらその最初のリードのところで明確なメリットを提示できてないから聞かれないっていうことが多くて、
うんうん、
YouTube ではこのリードの台本作成に命をかけるっていうことが多いんですよ。
そういうことですね。はいはい。
まあ、ポッドキャストでそこまでゴリッとやってるとこってないんで、逆にそれがマイナスになる可能性はあるかもしれないんですけど、
うんうんうん、まあ、でもいずれにせよそうですね、最初に提示しといた方がいいっていうのはありますね。
ありますね。
はい。
で、3つ目の登録者数、フォロー数。ポッドキャストの、特に Spotify じゃない方のポッドキャスト、
Apple の方ですね、
Apple ポッドキャスト
は、
はい、フォロー数がめっちゃ影響してるんだなってことは今回採用通して僕は学びました。
はい、ランキングはそうなんですよね。
はい、
過去とのその差分というか、 Apple Podcast って結構その新着番組ってランクインしやすいんですけど、あの前の週と比べてどれだけフォロー数が伸びたかっていうのはかなり指標としては大きいですね。
大きいんですよ。
はい、
なのでちょっとこれを聞いてる皆さん、ぜひポッドキャスト際のフォローを登録をお願いします
ぜひよろしくお願いします本当にお願いします。
あんまり言ってなかったんですけど、
はい、
頻繁に言ってなかったんですけど、結構皆さん登録してくださっていて、
はいはいはい、
それでポッドキャスト際ではあのマネジメント部門とかで1位を取らせていただくことができたりとか、
うんうんうん、
まあ、そういうの本当に影響あったなと思いましたね。
そうですね、100位圏内に入ってたりしますからね。
入りますよね、
うん、
なので、まあ、YouTube もそうですけど登録者数やっぱ増やしていかないと、でその登録してくださった方に通知がやっぱ来るんですよ、
うん、
で通知が来て YouTube 特に投稿から数時間以内に何人のユーザーが来て何人が視聴維持率が高くて何人がクリックしてくれたかで測っているので、本当に最初に投稿した数時間が勝負なんですよね、
うんうんうん、
だからこそ登録者数を伸ばすことにみんなすごい努力されてるんだと思います。
そうですね。 まあ、ここに付け加えるとすると、
はい、
YouTube ほどポッドキャストって多くないんですけど、関連コンテンツっていう考え方があって、で例えばその、まあ、人気のポッドキャストがあったとすると、まあ、それにこうジャンルが似てるとか登場する人物が共通してるとか、あと確かフォローしてるユーザーさん、A の番組フォローしてる人は B の番組をフォローしてますみたいな、そういう明確な相関性が見られると、その A の番組だけフォローしてる人に B の番組をおすすめしに行くんですよね。なので、まあ、結構これってその発展編になりますけど、コラボ配信とかそのゲスト配信っていうのをやった方がいい理由なんですよね。
あ、確かにそうですね。これは YouTube、ポッドキャストどっちも言える話ですね。
うん、だからまあおそらくその高千さんは多分ミンラボとこのサイト、あとその古典ラジオのゲスト会っていうのはある程度回遊してるはずで、
はい、
で私の方もこのサイト、ニュースコネクトとアスコープ経営中毒みたいなのは回遊してる可能性が高いんですよね。
確かに、
はい、だからまあメッセージとしては割とその1個聞かれる番組があるとそっから次のところに行ってくれる可能性は高いっていうのはありますね。
確かにそうですよね。
うん、
まあ、そういう意味でなんかいろんな方々と関連性のある方々とコラボしていくっていうのはかなり重要なポイントになりそうですね。
そうですよね。
うん、わかりました。ありがとうございます。次回の話の少し先出しになるんですけど、
はい、
あの今回のこの YouTube とかポッドキャストってじゃあどうやって配信したらいいんですかみたいな話になってくるかなと思っていて、
うんうんうん、
動画とか音声投稿までの流れっていうお話をしていきたいなと思っています。
はい、
要はチャンネル設計から投稿まで編集とか投稿して、まあ、サムネイル作ったりコンテンツ制作したりとかすると思うんですけど、ここの一連の流れじゃどうやってやっていったらいいのかな、多分野村さんの方が詳しいかもしれないんですけど、
あ、いや音声の場合はですけどね、
はい、まあ、ある程度の型というものが知っとくだけで多分すぐにでも今日聞いていただいている方々がポッドキャスト始めたいよって方々の参考になるんじゃないかなっていうふうに思うので、
うんうんうん、
次回はその話をできればなっていうふうに思っています。
わかりました、
はい、
では続きは次回いきたいと思います。サイ凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので感想や質問などお気軽にお寄せください。また X 旧 Twitter でハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。